今日の聖書箇所を読みします。今日はルカによる福音書9章28節から36節、教会備え付けの新改訳聖書ですと後半、新約聖書の、119ページですね。119ページ上の段の後半を左の方から始まります。それではルカによる福音書9章28節から36節お読みします。これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったがはっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしたときペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。アメン。それでは、受難節を迎えるにあたってというテーマで、鈴木牧師にメッセージを取り付いていただきます。
今日はルカの福音書からなんですが、この聖書箇所から学んでいきたいと思います。今週の水曜日がですね、アッシュウェンズデーと呼ばれる日なんですが、皆さんはご存知でしょうか。こちら、このニューヨークでもそういう姿を見たことがあるんですけれども、ある水曜日の日にスーパーマーケットに行ったら、額のこのおでこの部分に黒い灰をつけている人がいて、と一瞬思うんですけれども、それはアッシュウェンズデーの礼拝に行った人が額に灰をつけて、自分は灰に戻る存在である、その私に神様が目を注いでくれている、という、そのことを覚えるために灰をつけて礼拝に出て戻ってきている、それぞれの生活に戻っているという姿を見たことがあります。皆さんももしかしたらこの水曜日、街の中でそういう方を見かけるかもしれませんが、このアッシュウェンズデーというのはどんな日かといいますと、ここから受難節が始まります。教会の暦を大事にする教会では、このアッシュウェンズデーからが受難節で、次のイースターまでつながるわけです。続くわけです。今年のイースターは4月の24日日曜日です。ですから1ヶ月と2週間ぐらいが受難節となります。この受難節はどういう期間かというと、日本語では分かりやすいんですけれども、苦しみを受ける季節、つまりイエス様が受けた苦しみを特別に覚える季節です。特別にという言葉を加えましたが、実際にですね、私たちはクリスチャンであるならば、イエス様が十字架にかかってくれたこと、これが一番重大な教えであって、イエス様がこの地上に来てくれた、そしてそれは十字架で死を遂げるためだった。それまでの間もいろんな苦しみがあったけれども、そこが本当に一番苦しい時だった。その苦しさを覚える時なんです。クリスマスとイースターというのが、 クリスチャンにとってキリスト教の中ですごい大きなお祭りになっています。クリスマスの方はすごく明るい、分かりやすいところがあると思います。やっぱり人が生まれた、子供が生まれたという明るい希望のある話が入っています。でもこちらは死ぬという話が入っているんですね。ですから両方が、考えてみれば両方が誰もが通る大きな儀式を元にしたお祭りになっているんです。一つは生まれること、一つは死ぬことです。そして生まれることも確かに重要なんですが、この死んだこともすごく重要になります。皆様にとって苦しみを受けた期間って言われるとどういう時期がありますか？あの時って言える人が、多分皆さんそれぞれあると思います。何かしらあの時は苦しかったという体験を持っていると思いますが、じゃあその体験を話してくださいと言われてわざわざ話したいでしょうか？誰にでも話せるでしょうか？多分多くの人はそのような体験を話したくないと思います。わざわざ思い出したくないというのも理由でしょうし、またそれが自分にとっては恥ずかしい話になっているということもあると思います。わざわざ自分が受けた苦しみを知ってほしいということがあるとしたら、そのことを通して聞く人に何かを理解してもらいたいとか、何かを受け取ってもらいたいからではないでしょうか。私が日本の公立中学校に通っていた時のことですごく印象に残っている話があります。国語の授業をしていたんです。当時の国語の先生が授業中に何かのきっかけで、そのきっかけももう覚えてないんですけれども、何かのきっかけで自分の戦争体験を話し始めたんです。自分が子供の時に空襲があって、自分の目の前で自分の家が焼かれたという話が中心で話をしだしたんです。話の内容はなんとなくという感じでもう詳しくは覚えていないんですが、とにかく印象に残っているのはいつもとは全く違う雰囲気で話しだして、すごく熱く語って目に涙を浮かべて話していたっていう、その姿がすごく印象に残っています。そしてはっきりと言ったかどうか覚えていないんですけれども、彼が、その先生が私たちに伝えようとしてくれていたメッセージは、二度とあんなことは起きてほしくないという、そういうメッセージだったことが覚えています。自分の苦しかった体験をわざわざ話すというのは、何か伝えたいときが、伝えておきたいことがあるということではないでしょうか。神様はすごい苦しみました。父なる神はその一人子が苦しみを受ける姿を見なくてはいけませんでした。子なるキリストイエスはご自身が人から裏切られる体験、そして肉体には傷を負い、苦しみを負い、苦しみの中で死んでいくという、本当に人間の死に方としてはすごく悲惨な悲しい死に方をしなくてはいけませんでした。それを私たちに覚えていてほしいと言っているんです。それはなぜかというと、その苦しみを通して神様が私たちに祝福を与えたいから。苦しみを通して私たちにその新しい命を与えたいから。だからその苦しみを覚えていてほしいと言っているんです。クリスマスは生まれたことをお祝いしてありがとう、でもこのイースターは死んだことをお祝いしてありがとうという話なんです。ですからどちらにもそれぞれ重みがありますが、このイースターの神様から私たちに伝えようとしているメッセージには本当に重い深いメッセージがあるということにもう一度気がつく、それがこの受難節になります。この受難節の過ごし方としていろいろな過ごし方があります。 先ほども言ったようにクリスマスでと比較しますと、クリスマスの方は神様が私たちにプレゼントを与えてくれた、それがイエス様、ありがとう、だから私たちも周りの人にプレゼントを与えようということでプレゼントを与えていきますね。ですからクリスマスにはクリスマスプレゼントというのがこう回っていくわけです。イースターではどうかというと、イエス様が、神様が私たちのために苦しみを受けた、だから私たちも苦しみを覚えよう、そういうふうに教える教会もあるんですね。まあ、具体的にどんなことをするかというと、その間は、この受難節の間は肉を食べない、で肉を断っている分、その食費を浮かせたら、その食費は今度必要のある人に渡していく、献金していくというふうにするとか。私の尊敬するある牧師はものすごいコーヒー好きなんですけれども、その人はこの受難節の期間はずっとコーヒーを断って、コーヒーを断った分浮いたものを、その子供で医療宣教や、必要のある子供に献金するというふうにしていました。私たちの教会ではよく言われるのは、その受難節の間に肉体的な苦しみではなくて、じゃあ精神的な苦しみとして日頃やれないことにチャレンジするというのはどうだろうか。特別に一切人の悪口を言わないとか、一切噂話に参加しないとか、そういうことをチャレンジするのはどうだろうかと教えるところもあります。いずれにしてもいかがでしょうか。皆さんもちょっと心の中で今日考えてみて、神様に誓いを立てるときをこのメッセージの最後にしていただきたいと思います。この受難節の間、何かを神様に捧げてみるというのはいかがでしょうか。精神的なことでもいいですし、何かその食べるものに過度に関してでもいいですし、子供を育てている人でしたら、子供の叱り方についてこの受難節の間はこういうふうに必ずするとかっていうのでもいいですし、何かしらですね、自分の中でアイデアを出して神様に誓いを立ててみてはいかがでしょうか。さて、そういうわけで今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。教会の暦を大切にする教会では、世界中の教会での礼拝で今日はこの箇所について学んでいます。日本の教会用語ではこの箇所を変貌山の体験と呼んでいます。変貌山というので、いつもこの言葉を聞くたびに相撲取りの名前みたいだと思うんですが、実際ですね、いつかクリスチャン力士が現れて本当にこの変貌山というしこ名をつけてもらいたいと私はずっと思っています。この箇所がなぜ読まれるかというと、この箇所からイエスが十字架にかかるためのエルサレムに向かっての旅が始まっているというふうに理解しているからです。ここでこの今日の聖書読んだ聖書箇所で何が起きているかを確認したいと思います。イエスは3人の弟子を連れて山に登りました。その理由は祈るためだと書いてあります。この3人の弟子たちは12人の弟子の中でも特にイエス様のそばに置いていた3人なんです。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ。この3人を連れて山に登る。山に登るのは気分転換や趣味ではなくて、理由として祈るためと書いてあります。日本でもよく山ごもりというものがありますよね。イエス様の時代の人たちも、あるいは旧約聖書の時代の人たちもこういうことをしていたんです。日頃の生活から離れて神様にだけ集中する時を持ちに行った。私よく思うんですけれども、人が作ったものと神様が作ったものってものすごい違いを生むことがありますよね。ある牧師がこういう話をしたんです。その人が全くキリスト教のことを知らなかった時に、海辺に座っていた。そこで夕日を見ていたら、夕日が落ちていく姿、そして海はものすごく美しかった。でも振り返ってみると 人間の作った家や家、工場、道路があって、それを見ると全然違った。それで海とその夕日を見ながら、神様、もし本当にこういうものを作った神様がいるのならば、私にその姿を、まあ、その姿と言わないかと思うけど、そのあなたのことを教えてくださいと言ったそうです。それから一週間後に彼は偶然クリスチャンの宣教師の人に出会い、信じるようになって、まあ、牧師になったという話なんです。日頃の生活から離れる、そして人間が作ったものではない、もう神様が作ったものだけがある山の中に入る、そこで神様に集中して祈っていたんです。そこで祈っていると不思議なことが起きました。イエス様の顔の様子が変わり、服がすべて真っ白になっていき、そして二人の人が現れた。それは旧約聖書に出てくる二大預言者といっていい、そういう存在です。モーセとエリアが出てきました。イエスはモーセとエリアと一緒に三人で自分の最後のことについて話し合っていたと書いてあります。その最後というのは、要するにエルサレムで十字架にかかる時のことです。その姿を見てペテロはものすごい感動して興奮して、ここに小屋を建ててずっと一緒にここにいましょうというようなことを言ってみたけれども、次の瞬間には雲が覆って、そこの雲の中から神様の声が聞こえた。これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい。そしてエリアとモーセはいなくなっていて、そこには元の姿に戻ったイエス様だけがいたということなんです。この箇所から私たちはイエス様が救い主であるということをもう一度確認することができます。雲の中から聞こえた声、それは神様の声です。父なる神様が、これこそが私の子であり、これこそが救い主であり、この方、このものからあなた方は聞きなさい、このイエスの教えを聞きなさいというふうに言ったんです。モーセとエリアが出てきたことによって、イエスが旧約聖書とつながっているということがわかります。イエスは旧約聖書で予言されてきた救い主なんだということを、ここからもはっきりとわかるんです。そう、この受難節の間に何か一つ、苦しみをという話をしましたが、覚えようという話をしましたが、もし何もアイデアが浮かばなかった人にはですね、ぜひ旧約聖書の通読にチャレンジするっていうのもやってみていただきたいなと思うんですね。さすがに1ヶ月半で旧約聖書全部読むのは難しいと思うんですが、少なくとも最初の5章、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記だけでも、その何か通読するとか、そういうのにチャレンジしてみていただきたいと思います。イエスはこの旧約聖書で予言されてきた天地創造の神様によって使わされた救い主なんだということを、ここでもう一度確認しているわけです。さあ、今日はまあこれでもうメッセージが終わってしまってもいいところなんですが、もう少し付け加えてというか、祈りということについて学んでいきたいと思います。イエスは山に登って祈るということをしました。イエス様は神様の存在であるのに、なぜ祈る必要があったのか。それは人でもあったので、神様に祈る必要があったわけです。ここからも私たちが、イエス様でさえ祈らなくてはいけなかったんだから、私たちもやはりもっともっと祈らなければいけないだろうということに気づかされると思います。そこで祈りについて教えている聖書箇所を一つ開いて、そこから学んでいきたいと思います。マタイの福音書の6章5から8節を読みたいと思います。マタイの福音書の6章5から8節、新約聖書の前の方ですね。 マタイの福音書の6章の5から8節を開きたいと思います。こう言っています。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。私この箇所を読むたびに、ああこれ日本人にはあまり関係のない箇所かなって思うことがあるんですが、いかがでしょうか。確かにこの宗教に熱心なユダヤ人の社会の中でお祈りしている人がいたら、あすごいあの人ちゃんとお祈りしている、何かすごく熱心な人なんだなって思って見てもらえると思いますが、日本で街角とかで祈ってる人見たらまずあって思いますよね。そういう雰囲気が日本の中にありますから、これ日本ではあんまり関係がないように思いますが、でもやはり人に見せかけのために祈るなという部分は同じだと思うんですね。見せかけの行動をしてはいけない。そこでイエス様はこういうふうに教えました。6節です。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。人に向かってではなくて、とにかく神様に向かって、そのことが大事なんです。神様に向かって祈りなさいと言っています。あの電気のコンセントってあるじゃないですか。で電気のコンセントを何かつけていて、こうスイッチを押したらつかない、あれおかしいおかしいおかしいって言ってて、電気のコンセント見たらちょっとだけこう斜めになっていたから電気が入っていなかったっていう体験を皆さんも何回かしたことがあると思います。見せかけ、本当は入ってないんだけれども入っているように見せかけること、これって人間の中でよくある失敗だと思うんです。私たちは神様に本当につながっていようじゃないか、つながっていようじゃないか、神様につながっていようじゃないかということで、人が見ていない奥まったところで祈る人になりなさいと教えました。そのまま7節いきたいと思います。また祈るとき、法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。言葉数が多いと聞かれると思っているんだったら、じゃあ何がいいんでしょうか。言葉数が多ければいいわけじゃないんだったら何がいいのか。それはやはり聖書での言葉で言うと信仰だと思います。私は、その信仰というのをこういう言葉に変えてみました。自分の神様に対する姿勢、態度、そういうものが見られていると思うんです。神様に対する態度、姿勢があるかどうか、そこを見られていると思うんです。そして結論として8節でこう言いました。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。これは私何度もこの聖書箇所に励まされました。私がお願いしたいって思うんだけれども、お願いする前から神様は私たちの願うことも知ってるけれども、それ以上に私たちに本当に必要なものを知っている。だから私たちが願うことよりももっともっと大事なこと、もっと大切なことを神様はもう知っていて、それを私たちに与えようとしているんだ。だからもちろん願うこともいいけれども、神様がそうしてくれると信じてお祈りしようと言ってるんです。それでその後、主の祈りと呼んでいる祈りについてイエスは教えていきます。もしですね、神様私はこうこうこういろんな思いがありますけども、神様あなたに全部委ねましょう、あなたがやってくださいって祈るだけだったならば、みんな15秒ぐらいで祈りは終わるでしょうね。わざわざ祈る必要はないんじゃないかということになってきます。お祈りの仕方についてよく議論されます。手を挙げて祈るのが一番集中して祈れるんですっていう人もいれば、手を組んで祈るのがいいっていう人もいるし、手を合わせるのがいいっていう人もいます。ただ不思議なのは、ご飯を食べる前に箸を持ったままお祈りするのがいいっていう人は一人もいないんですね。 そういう話は聞いたことがないんです。やはり神様に集中するために、今自分の持っている全部を一旦やめて、手を全部何かからもう解放して神様にだけ集中して祈ろう、それがいいっていうふうにみんなそのお祈りしてきてる人は言うわけです。だから、まあ、結論としては二つの部分があると思います。神様に全部委ねてありがとうっていうふうに言っていること、だからもうくどくど別に祈らないということ。でももう一つの面は、神様に集中して祈ろう、自分の生活のものを一切一回置いて祈ろうと言ってるんです。だから両方の面があるんですね。集中して時間をかけて祈ろうという教えもあれば、ただぐだぐだぐだぐだ言うようなことはやめましょうというところがあるんです。ですから私たちは神様に祈るように召されている。それは集中して神様に向かう時間もあるように、それと同時に絶えず神様につながっているという信仰をもとということです。先ほども私がの言葉で言い直しましたが、神様に対する態度、神様に対する姿勢をもとう。神様、あなたは私と一緒にいてくれている、今もこの瞬間もずっと一緒にいてくれている、そこを本当に信じて、だから神様に心配事も全部委ねることができると信じて歩むという姿勢と、時には自分の時間をちゃんと取って神様にお祈りしよう。この2つが祈る人の祈るという時間を持つことだと思います。両方をもって私たちは祈る人になったと言えると思うんですね。ということで、今日はこれからお祈りする時間を持ちたいと思います。これから この受難節の間に神様に祈る人となることができるように、そしてもう一つは、先ほども言ったようにこの受難節の間、皆様何をお捧げしたいでしょうか。そういうことを神様に祈る時間としてください。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。神様、あなたが私たちのために十字架にかかってくださったこと、それを覚える期間がやってきました。それぞれの心にあなたの苦しい技を刻んでください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。